皆さんこんにちは。皆さんよろしいですか。ちょっと元気が足りないんで、こんにちは。コウスケさんからですね、セッションの方を始める前にですね、ちょっと簡単にご挨拶をさせていただきたいと思います。マイクロソフトの寺田と申します。よろしくお願いします。で、今日はですね、コウスケさん本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
私とコウスケさんはですね、前の会社から非常に長いお付き合いをさせていただいているんですが、コウスケさん、皆さんご存知かと思うんですけども、世界的にもう著名なエンジニアでですね、本当に忙しい中ですね、マイクロソフトのイベントがあるのでぜひ来てご登壇いただけないかとお願いしたところ、本当にもうご快諾、もうすぐご快諾いただいてですねこの場を持てることになりました。で、さらに先週ですよね、先週マイクロソフトとクラウドビーズがパートナーシップを結んだということでですね、それも本当にありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、パートナーシップも結んだということもありますし、 Azure 上でジェンキンスを使ってですね、皆様がビジネスで活用する際に非常に有用な情報をコウスケさんにお届けいただきますので、皆様ぜひ楽しみにしていただければと思います。ではコウスケさん、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
皆さん拍手でお願い
なんかすごい紹介をしていただいてちょっと緊張してしまったんですけれども、今日はそのジェンキン、特にこれはマイクロソフトさんのイベントなんで、最近その、ジェンキンスとかその Azure とかクラウドとか Docker とかですね、そういう技術を使うと、今までなんかできなかったようなことがいろいろできるようになると思うんですよね。で、僕はそれを非常にそれに興奮していて、その話を今日はさせていただこうと思っています。で、ご存知のようにですね、このジェンキンスおじさん、これが、僕はこのプロジェクトにずっと携わって、かれこれですね、長いことになります。これもともとは寺田さんと同じサンマイクロシステムだった頃、趣味のプロジェクトとして始めたんですけれども、なんやかんや気がついたらですね、もう10年間これをずっとやっていて、それは僕も年取るわけだなと。で、そういう感じで去年ですね、10万台っていうジェンキンスのインストレーションがワールドワイドで10万台を超えたっていうイベントをやったんですね。で、これはその時に作ったんですけれども、ありがとうございます。で、その世界中でやっぱりいろんなソフトウェアが書かれなくてはいけなくて、なのでそのソフトウェア、そのジェンキンスみたいなソフトウェアに対するニーズというのは伸びる一方なわけです。で、その世界中で今は40万台以上のコンピューターがジェンキンスにつながれていて、ビルドとかテストとかですね、デプロイメントとかそういうことをどんどんいろんな人がやっていると。で、しかもですね、そのこの時サーベイをしたんですけど、これを見ると実にそのまだ9割以上のユーザーの方々がそのジェンキンスの用途はさらに広がる一方だと、こういうふうに答えてくれているわけです。で、僕にとってはもうすでにその十分広まったので、一体これよりどんな人が使うんだろうなと思ってすごく関心感動したんですけれども、またそのこのジェンキンスのソフトウェアがその我々のエコシステムに占めるその重要性をその印象づけるまた数字として、2013年に同じサーベイをやった時は8割の人がミッションクリティカルだと、ジェンキンスはソフトウェアの自分たちのソフトウェア開発プロセスにとってクリティカルなものなんだと答えてくれたんですけれども、去年やったサーベイではそれが9割に上がっていると。それだけやっぱりいろんな人がそのソフトウェアを開発する上でそのジェンキンスみたいなソフトウェアが必要であるというふうに認識してもらっているわけです。じゃあ一体そのみんなジェンキンスを何使っているのかなということだと思うんですね。で、僕が始めた時にはそのビルドを自動化したりとか、そのテストを自動化してそれをサーバー上で動かすみたいなことから始める。で、やっぱり新しい方がスタートするときは、そういうとこから始めることが多いと思うんですね。未だにそのなんかチームの公式ビルドは誰か専任の人のラップトップ上でみたいな方もいらっしゃらなくはないので、やはりそういうとこからスタートする。だけれども一度そのやっぱり自動化を進めるとい う旅路を始めたらですね、それはやっぱりずっとなんか続いていくものなんですよね。で、最近はだから そのそれをビルドやテストの自動化をさらに超えて、例えばそのデプロイを自動化したりとか、 リリースを自動化したりとかで、そういうことをするとまたそのデプロイを自動化した結果として、その先にそのテストをさらに、ね、複雑なテストを実行できたりとか、あるいはパフォーマンスの、テストを始めたりとか、いろいろそうやって自動化をすることがどんどん広がっていくと思うわけです。で、最終的にこういう人たちがその どこを目指しているのかということを考えたときに、やっぱり一つのキーワードとしてあるのがその継続的デリバリーだということになると思うわけです。だからみんながそのいろんなですね、日々の自動化、一つ一つの自動化を積み上げた結果としてここに向かっていると。でどうして、まあ、その継続的デリバリーがその着目されているのかといえばですね、まあ、端的にはそれはそのやはり優れたソフトウェアをできるだけ素早くそのユーザーのもとに届けたいということがあると思うんですね。でそのこういった、まあね、技術者の人、例えば僕もそうですけどにとってはそのやっぱ個人個人としてやっぱり自分たちの仕事をやる、なんか何でしょう、こう誇りを持って仕事をしたいというのはニーズは常にあると思うんです。だからそういったその個人個人の思いとして、やはりその良いやり方でソフトウェアを作りたいという気持ちがあって、それもそれで大事なんですけれども、その企業としてあるいはその会社としてこういった取り組みを見たときに、その思いだけではやっぱりそのなかなかビジネスの他のプライオリティと比べてその優先してもらえないと。でもそのソフトウェアを早く届けることがいかにそのビジネスの成功にとってクリティカルなのかみたいな話をすると、そのまあ直接エンジニアじゃない人でもそのやってることの重要性が分かってもらえるわけですよね。だからここにおいてそのある種その自動化っていう作業と、つまり我々エンジニアがやる自動化っていう作業とビジネス上のニーズがマッチしているということがあるということがあって、継続的デリバリーというキーワードが僕にとって大事なものになってきたということです。じゃあ継続的デリバリーってどういうことをしたいのかなっていうと、まあ、一つはそのやっぱりできるだけ短いサイクルでソフトウェアを少しずつ改善していくということがあると思うんですね。例えばそのアジャイルをやっている人たちの思いというのも多少ここに関係するところがあると僕は思うんですよ。つまり何かこういうお客さんのこういうニーズがあって、それを動くソフトウェアに変えるときに、それをいかにそのフィード試行錯誤を繰り返しながら、素早く繰り返しながら目的のものにたどり着くのか。でその継続的デリバリーもこれをできるだけ短くすることを目指しているという意味では、なんか同じの共通点があると僕は思っているんですね。でだからこれを可能にするためには、やっぱりそのできるだけ単純で素直でその反復可能なそのプロセスが欠かせない。でここにその自動化がその大きな役割を占めていると思うわけです。それから特にですね、そのアメリカで思うこういったことがそのビジネスの人たちの間で危機感を持ってその取り上げられるようになったのは、そのネットフリックスみたいな、なんかそのデブオプスなりその継続的デリバリーを最初からこう すごいエンブレースして、すごい取り込んで会社として成功した、この人たちがその例えばレンタルビデオ業界っていう産業を丸々ぶち壊してしまったわけですよね。あるいはウーバーみたいなソフトウェア開発がメインの会社が出てきて、タクシー業界は10年後にはなくなってるかもしれないと。でそういうのを目の当たりにした人たちが、これがうちの産業に起きたらやばいなと、そういう危機感を持っていろいろ取り組んでいるわけです。だから、まあ、日本でも同じような事例があるのかちょっと僕は知らないんですけれども、だからやっぱり関連している、例えば僕らの思いとしても、やっぱこういうところに行きたいと、例えばネットフリックスみたいに1日に100回デプロイしてもサービスが落ちることはないとかですね、アマゾンのデータセンターが丸ごとポシャってるのにネットフリックスだけは動いてるみたいな状況に なりたいと。でそういうところを目指してみんな目指しているわけなんですけど、でもね、実際に例えばジェンキンスのユーザーとか、これはアメリカでもそうなんですけど、お話ししてみると、なんかなかなかそんな風になってなくて、やっぱりまだデプロイは2週間に1回ぐらいかなとかって言って、でそうすると、まあね、2週間分の変更がたまるわけじゃないですか。でだからオペレーターの人、オペレーションの人たちに次のリリースの時にやってくれる作業はですね、まあ、Google ドックにこう紙で書いてあって、それを見ながらそのオペレーションの人たちが日曜の深夜にサービスを一回止めて、でなんかその延々とデプロイをするみたいなことをですね、やっぱりやってるっていうのが、なかなかこの辺が現実なんじゃないのかなという感じがするわけですよね。そうするとこの2つのですね、この落差があまりに大きすぎて、これは一体どうやったらですねここに行けるのかなみたいな、そのみんなやっぱりそこに苦しんでいるんですよね。だからそのなかなかですね、このギャップが大きくって、どっから手をつけたらいいのかなみたいな、そこに苦しんでる人がやっぱり多いなというのが、僕がやっぱりいろんなユーザーさんと正直ベースでお話しするとそういう感じです。 でもその 幸いなことにやっぱりいろいろな人がこういうことに挑戦していてですね、まあ、その結果としてそのじゃあどういうふうに男坂を登ったらいいのかみたいなのですね、ある程度やっぱりそのパターンはできていると僕は思うんですね。これを少しその紹介させてもらおうと思うんです。で、まあ、一つはですねやっぱり自動化というのがそのこれにはその避けて通れない道で、その先ほどちょっと触れましたけど、やっぱりその高い再現性を持って同じ作業を何度も反復できるということが大事ですから、そのためにはやっぱりどうしても自動化ということにならざるを得ないです。職人の匠の技から機械でやれるようにという。でもそれともう一つ大事なのは、その例えば、まあ、要するにで作っているソフトウェアをどんどんどんどん頻繁にリリースするということになると、やっぱりどうしてもそこにそのエラーの入る余地があるわけです。でなのでそのエラーをいかにそのコンテインするかというのを、そのソフトウェア開発のあらゆる工程に向かってこれをやらないといけないというのが一個その難しいというか大変なところ で、これは例えばその上流であればそのエラーをコンテインするためのアーキテクチャであるとか、まあ、その今度パイプラインってここで書いているのは、じゃあコードがコミットされてからそのどのコードをプロダクションに送っていいのかみたいなことをこうパイプラインを作る、その自動化のパイプラインをそこに作るわけですけど、その段階で極力そのエラーを検出するようにできる。で、まあ、人間にやることですから、どれだけ頑張ってもエラーがそこに入ってしまうのは避けられないので、それが実際にプロダクションにエラーのあるコードが出た時に行っちゃった時にそれが原因でサービスが全部止まるとかならないようにするっていう、そういうインフラの方の作業もいろいろ必要ですよね。でだこういった感じでなんかその、まあ、これだとその、ね、上流の方は開発者の担当領域ですし、下流の方はオペレーションチームの担当領域ですし、なんかそういったですねその開発の全工程に関わる部分でなんかこう底上げをしていかないといけなくて、そのそれぞれの底上げがある一定水準になると、ようやっとそのよして自動でコードがプロダクションに行っても安心だというレベルになって、そこがその継続的デリバリーの達成可能なところなのかなと思って、実際にだからこういうところがそのできてないと、まあ、例えばジェンキンスの中では、ね、あのパイプラインとか言ってこうパイプラインを作る機能とかいろいろつけてるわけですけど、ちょっとうちはまだそのプロダクションに自動でコードを送るなんて恐ろしくて考えられませんっていうのは、その他の部分ができてないっていう、そういうことなんですよ。でじゃあその、まあ、いろんなテクニックがなので、さっき言ったようにいろんな人がそういうのを開発していると思うわけですよね。例えばフィーチャーフラグっていうのはこれにとってその非常に大事な一つのやり方で、要するに、まあ、新しい変更を何か機能を追加したときに、それがまあ新しいものの追加ですから、これが何か問題がある可能性が他により高いと。でそれをプロダクションにデプロイしたときに、いっぺんにそれをバーンってやるんじゃなくて、まあ、なんかまずったときにそれをオフにしたりとか、選択的にオンにしたりとかですね、そういうことができるようにした方がいいよねと。そういうの問題が発生したときに新しいビルドをしてそれを送るよりは、実行中のソフトウェアをフラグでコントロールできる方がいいよねとか、あるいはダークランチといってそのソフトウェアがいっぺんに新しいプロダクションロードをこうボーンと送るんじゃなくて、まあ、目に見えないところから少しずつ使われ始めてっていうようなことも、これは Facebook かなかなんかがあのチャットを開発したときにこうやりましたって言ってニュースになってましたけれども、まあ、であるとか、あるいはマイクロサービスみたいに個々の部品を別々にビルドしてデプロイするようにしておけば、そのどっかのコンポーネントに問題が発生してもその部分だけ更新すればいいであるとかですね、まあ、そういった感じでそのアーキテクチャ的にそもそもその継続的デリバリー、つまりエラーを想定したそのエラーに耐えうるアーキテクチャの実装方法みたいなのもいくつもいろんな人がいろんなことを言っているわけです。で、まあ、パイプラインについて言えばですね、これもあのいろいろな人が試行錯誤の結果ある種の黄金パターンができていて、でまあそのこのなんかですね、まあ、よくやるのはそうやってブランチを使ってなんか徐々に徐々にその安定化していくみたいなことが基本なのかなと思います。一番上流では例えばそのプルリクエストとか、いわゆるフィーチャーブランチみたいなの、まあ、プルリクエストを使ってソースコードの、そのソフトウェアの開発者がやっている変更を個々にアイソレートしてその独立させて、でコードレビューとかをやると。でそのコードレビューをあの自動的にテストを走らせて検査をして、それをマージする前にそのメインライン、これだとデブブランチに怪しい変更が来るのをそこでまず第一段階として検出すると。でデブブランチに落ちてきた変更はまた何か別の種類のテストを走らせる。そして、まあ、そのあるタイミングで適当なタイミングであの QA の人がこのデブブランチから QA にコードをマージして、今度は QA ブランチ上ではもっと時間のかかるより大きなテストを走らせるみたいな感じにして、徐々にそれが起こってきて、最後はプロダクションブランチになって、ここから、プロダクション環境に行くコードが 作られますみたいなことをやるのが鉄板かなと。で、要するに何をやっているかっていうと、その一つはコントロールっていうんですけど、要するにソースコードをなんかいろんな変更していく、それの変更が断然なものなのかを要所要所で確認しないといけないわけですよね。でその要所要所で確認するときに、それをなんでいくつもあるんです。例えばプルリクエストのビルドのときには、まあ、できるだけ早く走るテストが必要ですよね。これみんなが頻繁にやる作業ですから。でも徐々にその下流になるにつれて、例えばデブブランチ、QA ブランチ、リリースブランチって進むにつれて、よりその効果で実行時間が時間がかかるような、なんかそういうテスト、より大掛かりな環境が必要でなかなかできないみたいなテストを並べるという、そうやって徐々にその複数のコントロールポイントをこうやって並べていって、それぞれの間でですね、その適当なテストが適当な位置に配置されているかっていうのをこう全体としてこう見ながらやるみたいなことが今一つ流れとしてあるわけです。というのも、例えばですね、その下流の方でこの3つ目のところでなんかよくあるテストが失敗するとっていうことは、その辺の分野のカバレッジが上流に入ってないっていうことですから、じゃあその辺のエリアのテストをもうちょっと上流のテストで追加しなきゃいけないなとか、あるいは上流になんか実行時間がかかるんだけどめったに失敗しないが入ってテストが入っているっていうことは、これ上流にあっても無駄ですから、もうちょっと下流の方でテストした方がいいのかなみたいな感じで、ただそのテストを書いて実行してそのエラーを検出するという段階からこう一歩次に行って、そのどのテストがどの辺 そのコントロールポイントに配置されているべきなのかみたいなのをですね、その包括的に見るということをみんなやり始めていて、まあ、それを、まあ、そのジェンキンスはそういうことを簡単にしなきゃいけないなと最近思っておるところです。で、あとその、まあ、インフラの話もしましたけど、やっぱり人間のやることですし、まあ、所詮テストは全ての問題を検出してくれるわけではないので、やっぱりどうしてもですね、そのプロダクションの出荷するコードにエラーが入るのは避けられないと。でだからそれが実際にサービスを止めないように、例えばそのブルーグリーンデプロイメントという方法を使って、じゃあそのいつでも以前の正常系に戻せるようにしておくとか、あるいはそのカナリーリリースといって、まあ、その一遍に全部のサーバーをアップデートするんじゃなくて、少しずつやって徐々にそのトラフィックの割合を増やしていくとか、まあ、これもいろんな人がいろんな手法を紹介していますよね。で特にこういうのをやるためにその新しい種類のインフラが必要になると思って、これがだから今一つこの業界でホットなテーマとしては、そのじゃクラウドなりコンテナなりを使うとこういったことが簡単になるんです。物理的にサーバーがあるときにはブルーグリーンデプロイメントするのはなかなか難しい、かなりリリースするのはなかなか難しいということが、でそういったことがその継続的デリバリーを一つ可能にしていると。それからあるいはですね、そのコンフィグレーションのドリフトを防ぐためにこのフェニックスサーバーっていう技術があって、いちいちその新しいデプロイメントをするためにもう1から0からそのサーバーの内容を構築し直すっていう技術もありますよね。でこういうのもやっぱりその物理的なマシンでは難しいけれども、コンテナであればずっと簡単であると。でイミュータブルインフラとかも同じ系列の技術なわけです。だからこういった感じで、まあ、先ほどの繰り返しになりますけど、なんかその上流もそのリリースエンジニアリングもオペレーションもなんかこういった感じで全体にそのエラーをいかにしてコンテインするのかということにみんなで共同作業する必要があって、で個々にはそれはやっぱりその技術的な作業の積み上げなんですよね。でもそのある種の一つのこのエラーをコンテインするっていうゴールに向かってみんなが作業するっていうところにその共通性を見出すっていうのが、そのよく DevOps は文化であるみたいなことを言われるのは僕にとってはそういうことなのかなと思っているわけです。ただね、そのみんなが寄ってなんか仲良くお酒を飲めばいいんですよみたいな話ではやっぱりないですよね。だからその一つの共通する目標を設定するっていうのがやっぱり大事なのかなと。で、まあそういうのが、だからそこで話が文化系の方に行っちゃう人と、僕みたいになんかツールの人なんで、そこから先の話はツールの方に行っちゃう人っているんですけど、まあジェンキンス、僕にとってはですね、だからジェンキンスとか Azure とか Docker っていうのはやっぱりこういったそのエラーをコンテンツするための仕組みを作るための道具 でこれを使っていってその全体の底上げを図りたいとという感じに僕は理解していて、で実際にその先ほどのサーベイの中でもそうなんですけど、やっぱりこういったことをみんな挑戦していると。で実際にこれを見るとですね、まあその3割の人はもうその継続的デリバリーで、これはそのマニュアルデプロイメントっていうのは、要するにデプロイメントはスクリプト化したんだけどソースコードが自動的にプロダクションに行くっていう ところまでは行ってないと。だからパイプラインは作ったんだけど、まあ、じゃあテストの精度が悪いとか、あるいはエラーが行くと本当にプロダクションこけちゃうとか、だからそれで自動で行くまでは行ってないっていう人が3割でも、1割の人は、1割 の、 なんかその最先端の人たちは、もうその障害の点を乗り越えて、すでにそのコードが自動でデプロイするできるまで の、 その自信を獲得しているというすごい数字になっていて、僕は非常に感心したんですけど、だからこれがやっぱりみんな、こういうところをその皆さんにもぜひそのなんかマイルストーンとしてそこにたどり着いていただきたいと思うわけです。でジェンキンスの用途もそれに応じるようにやっぱりいろいろ拡大していて、例えばまあビルドとかテストとかですね、これはみんな昔からやっていることだと思うんで、それをやっている人が多いのは当たり前なんですけど、例えばデプロイメントの自動化とか、そのオペレーションの作業のある種の自動化とかがジェンキンスに乗っているという人がどんどんこうやって増えてきているわけですね。で、まあ、こういったですね、そのジェンキンス の、 あの用途の拡大にあの対応するために、この間コミュニティではですね 2.0 という新しいバージョンをリリースして、これはあの今はですね、そのジェンキンスにとっては非常に大きなマイルストーンで、というのもあのこのプロジェクトを始めてこの方ずっとあの1週間に1回ずつリリースするっていうのをやっていたんですよ。だからバージョン番号が今 1.654 とかなんかそういうすごいことになってて、僕すごくあのギネスブックに載るのを楽しみにしてたんですけど、その機会は失われたまま 2.0 になると。で、まあ、ちょっと今日はですね 2.0 の中身を全部紹介する時間はないかなと思ったので、まあ、そこはあのすっ飛ばしているんですけれども、このウェブサイトに行ってですね、このちなみにウェブサイトも新しくしたんで、もし最近ジェンキンスのウェブサイト行ってないなという方がいたら、ぜひ見に行かれてほしいんですが、まあ、この 2.0 のどういうことをやったのかみたいなのをこの紹介を分かりやすくまとめてあるんで、それをあの、まあ、見てみてください。で、まあ、じゃあ残りの時間ではそのどういう話をしようかなと思ったときに、まあ、そのジェンキンスとかこの Azure とか Docker とかを使う、これをこういった環境でそのジェンキンスを動かしたい、動かすときにどういうふうに使ったらいいのかっていう、そのある種 の、 そのジェンキンスの使い方のパターンみたいなのもやっぱりそのみんなのコミュニティの人が考えて、まあ、この辺が鉄板かなみたいなやり方が出てきたと思うわけです。だからそれについてちょっと話をしようかなと思っております。でその最近の一つのトレンドとしては、まあ、やっぱりまあコンテナ化というのがあるので、まあ、ジェンキンスもですね、そのご多分に漏れず Docker コンテナとしてパッケージしてあります。でなので最近のパターンとしてはそのジェンキンスマスターもコンテナの中で動かすと。なのでこの Docker プルってやって、これあの Docker 公式イメージっていうんでしたっけ、なんかそういうのに入ってるんで、こうプレフィックスなしでいけるんですけど、それで、まあ、あのコンテナをそのまま発射すると、あバックスラッシュが化けてますね、この M 記号じゃなくてこれはバックスラッシュであります。でこの、まあ、やることは一つしかなくて、これ要するにボリュームをマウントするのは、そのジェンキンスって基本的にデータを全部ファイルシステム上に保存するんですよね。だからこのファイルシステムがなくなっちゃったらまずいんで、それだけあの外から永続化できるようにバインドするっていう、それをやってるだけです。他は別に大したことはない。 で、まあ、でもこうやってコンテナの上で発射しておくと、そのジェンキンスのアップデートとかがずっと簡単で、あとお引越しをするときにもですね、これを使うとそのまあ環境のことはあんまり心配しないでさっとコピーできると。で僕、まあ、最初にあのジェンキンスを自分で使ってたときはコンテナとかないじゃないですか。だから僕の机の下の計算機で動かしたんですけど、ある程度なんかみんなが使い始めたら、これじゃあそのストレージも足りないし計算機の能力も足りないから別のマシンに動かそうとなったんですけど、その時にそのやっぱ環境が違うせいで、あのその週末なのに作業しなきゃいけなくなったりとかして、そういうことがある。で、まあ、そのコンテナ化しておくとそういう問題がないと。それからもう一つはですね、なんかそのコンテナの中ってそのツールがインストールしづらくなってるんで、ついですね、その、まあ、マスター上でビルドをして、そのマスターの中に必要なツールをインストールしてみたい な、 なんかその先にはまる先々ハマってしまうパターンを避けられるという、そういうのが僕にはそのマスターをコンテナに発射するメリットかなと思います。で、まあですね、その Azure 上でビルド環境を作るんであれば、そのおすすめするのはその Azure Slave プラグインというのがあって、これはですね、要するにジェンキンスのビルド環境が必要ですから、これをまあクラウドなんだからクラウド上で使いましょうよという話ですね。でこれを使うと、まあその利用の負荷に応じてジェンキンスが Azure の API を叩いて必要なビルドエージェントをこう取ってくれと、でそういうでいらなくなったらそれを処分するっていう形になるんで、いつもですね、なんかその 綺麗でクリーンな新築なビルド環境を得られますというのが一つのメリットで、これもやっぱりそのトレンドとしては一つあって、やっぱりそのスタティックな環境で使っている人たちってビルドノードをこうきちんとなんかメンテンスしなきゃいけないみたいな、そういうことに時間を使っている人が多いと思うんです。で、僕もそういうのをやってた時もあるんですけど、でも意外にですね、そのビルド環境を長くその使っきれいに維持するのは大変 で、まあ先ほどそのフェニックスサーバーみたいな話をしましたけど、やっぱりその業界の考え方としてはその一歩先に進んで、そういうの長くなんかサーバーを長く動かすとかのやめようと、もうさっと捨てちゃって、で、まあ、その新しいのを使いましょうよっていうことになるわけです。で、まあ、その Azure であればその Windows でも Linux でも簡単にできるし、まあ、どちらでも Jenkins も両方使えますということですね。で、この設定をするときに、これがあの Azure Slave プラグインの設定画面なんですけど、まあ、そのどういったどこのリージョンでとかそういうことを設定するほかに、そのこのラベルってやつが出てくるんですね。これがあのこれは Jenkins 特有の概念なんですけれども、このラベルを使ってどういうビルド環境にそのなんか人間の分かりやすい名前をつけるみたいな、そういうことをします。でビルドの例えば、ソフトウェアプロジェクトの時にはこの環境が必要でとか、Linux のビルドテストのためにはあの環境で必要でみたいな、その対応付けにこれを使うということです。それから、もう一つはですね、あの新しい、まあ、なんでそのジェンキンスが必要に応じてそのビルドのためのスレーブをこう起動するんですけど、まあ、それ新しい VM を起動したら、だからこの場合です と Ubuntu サーバーのイメージを起動して、でこれ Unix なんで SSH でログインして、でログインし終わった後にそのここでここに書いてあるようなその初期化スクリプトを実行しますみたいなことができます。だから、まあ、本当はあの、ね、イメージを作った方が起動は早いんですけれども、まあ、いちいちイメージ作るの若干面倒ですから、まあ、そんなに、ね、時間がかからない範囲であればそのイニットスクリプトを使うこともできます。で、まあ、こういったその Azure Slave プラグインみたいな使い方の勘どころとしては、このリテンションタイムってやつがですね1個あって、ここにこれですね、ここに出てくるやつ、あのクラウドのサーバーって、まあ、1時間単位とかで値段が設定されているので、1回、まあ、お金払ったら1時間はただで使えるんだから、まあ、そのぐらい取っておきたいなみたいなことをその設定するのがこのリテンションタイムってやつで、まあ、この例ですと例えば30分って書いておくと、まあ、で今このノード必要ないんだけど、今後30分間その必要、30分間の間誰も使わなかったらじゃあ捨てるかみたいな、そういうふうにジェンキンスが判断をしてくれるということです。それからその先ほどのラベルの例なんですけど、そのラベルっていうのはあのジョブの設定側にも登場するので、できるだけその下のこの何だろう、こうもうできるだけデスクリプティブな名前をつけたいんですよね。だから例えばスタンダード D1 っていうのはマシン の環境を表現してはいるんですけれども、それがそのビジネス上の要求とかソフトウェア開発チームの要求じゃなくて、それがたまたまこの今のその Azure のマシンモデルでどういうふうにマップしているかというのを表現にしかなっていないので、そうじゃなくて例えばこのビルドノードはなんかそのこのあるプロジェクトの実行環境に対応してにマッチしてますみたいな感じのラベルをつけるというのが正しい使い方であります。それからまあ長すぎる初期化スクリプトを避けるという点については、まあその結構頻繁に新しいビルドノードがを得たり獲得したりするんで、まあ、それがですね長すぎるとビルドが待つ時間が増えるということで、そのイメージを作るのとこれをうまいこと組み合わせる必要があります。それから、まあ、ジョブの設定の方ではですね、まあ、これはだからここまでの作業が、ジェンキンスの管理者の作業で、ここから先は、ジェンキンスを使う人の作業なんですけど、このどこでビルドをするかっていうのの指定にさっき入力したラベルを入れると。だから、まあ、このスクリーンショットの例としては、この Docker のイメージをビルドするために必要なビルド環境ですという意味でこれをちょっと Docker と書いてあるんですけど、これがじゃあプロジェクト風なのかもしれないしみたいな、そういうふうに使うというものであります。で、これでこれだけで一応その伸縮自在なイラスティックなビルド環境が得られると。で、これが一つのパターンで、でももう一つのパターンはそのまあ Docker プラグインを使うっていうのはですね、これはもう一つのパターンやり方があるかなと思います。で、Docker プラグインを使うとちょっとそのビルド環境 その伸縮自在さのイメージっていうのは少し変わってきて、これはですね、その Azure コンテナサービスみたいになんかそのコンテナをプロビジョンできるランタイム があります。でそれを接続して、でそうすると、まあ、ジェンキンスが必要に応じてですね、この中に、ビルドエージェントを、ランチすると。でその中でビルドが行われ、で、まあ、必要なくなったらそのビルド、エージェントがまたそのなくなってっていう感じで新しい環境を得られるわけです。でそのなので全体のイメージとしては Azure プラグインと Azure Slave プラグインと似てなくもないわけですけど、その実現の方法がちょっと違って、その結果ですね、どういうことが変わるかというと、まあ、一つはそのビルド環境の新しいビルド環境を用意するっていうのがすごく簡単にできるようになるわけですね。で例えば何でもいいんですけど、じゃあ Node.js の特定のバージョンをインストールして、でその上でなんかネイティブパッケージがこれが必要でとかっていったような環境を記述するのが、まあ、Docker であれば Docker ファイルをそういうのを作ればいい、誰でもできるし、それを公開するのもすごい簡単でも、同じようなことを、まあ、その Azure のイメージを作ろうと思ったら、じゃあシェフかなんか、シェフかパペットかパッカーかみたいな話になってきて手間がかかりますと。それからこの方法だとですね、 Docker プラグインって一つのビルごとに新しいビルドスレーブを作るんで、その全く再利用なしということがあります。でまあ、その再利用なしっていうのはその完全に新築のビルド環境という意味ではいいんですけど、その再利用なしになった結果として、ソースコードのチェックアウトに時間がかかるようになると、その毎回要するにビルドするごとにフルチェックアウトになってなるんで、それにネットワークの帯域的に時間がかかって困るなみたいな問題があって、この辺がちょっとつらいところです。それからあとこの方法はその基本的にはオートスケールみたいなのはなくて、要するにそのこのコンテナサービス自体の大きさって最初から決まっていて、これがですね、その中身に応じて伸縮するとこ、まあ、みたいなところまでまだその Azure コンテナサービスも行ってないので、そのこの全体のキャパシティは固定のままという、だからちょっとなんかそのお金が余分にかかるというその心苦しさみたいな、それはあります。であともう一つ、これはその一番僕の中では一番の問題、その Docker を使っていると、これビルド自体が Docker の中で走るんで、作っているアプリケーション自体をコンテナにパッケージするためには、その Docker の中で Docker を走らせなきゃいけないっていう問題が発生するんです。でこれはまあできなくはないんですけど、まあ、でそのワークアラウンドは知られてはいるんですけど、そのワークアラウンドっていうのは結局なんかそのセキュリティを全く無にしてしまうみたいな、かなりちょっと苦しい感じで、その辺のですね、技術的な詳細のことをちゃんと理解していないと、なんか例えば悪意のあるビルドとかテストとかがですね、その他のクラスト全体を乗っ取ったりとかできてしまうというのがちょっとあれな感じなのであります。だからそうでなければ、なんかストーリーとしてはずっとかっこいいんですよ。なんかこう Azure コンテナサービス新しいし、何しろコンテナでビルドした方がなんかいいじゃないかみたいな気になるんですけど、実はなんか蓋を開けてみると、なんかそう手放しでおすすめできないような要素も若干あって、なんかここで苦しいながら両方のやり方を紹介しないといけないみたいな、そんな感じになってしまっているのです。まあなんで、でもね、まあ会社の規模によってはまあこっちがあっちがみたいなのあると思いますから、どっちにせよ、まあ、そういうことをやれば一応、まあ、何らかの方法でその全体的にそのキャパシティのあるモダンなビルド環境ができると。つまりなんか固定一個一個になんか名前のついた、なんかメアリーちゃんとかスティーブ君とかみたいな感じの名前のついたビルド環境じゃなくて、もっとフンジブル なんかそのイラスティックなビルド環境が得られるっていうのは、その今のみんなが目指しているそのジェンキンスのランタイム環境であります。で、まあ、これで一応ビルドする準備は整ったんで、じゃあその上で何をするかという話になると思うんですね。でそのためにジェンキンス 2.0 ではですね、そのパイプライン as コードという名前で新しいですね、そのパイプラインサービスシステムを導入しました。でこれは今までジェンキンスを使っている方って、そのビルド環境としてじゃなくて、そのビルドの定義としてはそのフリースタイルジョブっていうのを使っておられた方が多いんじゃないかと思うんです。でも先ほどそのエラーに耐えるパイプラインのところで紹介したように、今のそのソフトウェアのコミットからプロダクションまでの間にどういった自動化が起こるのかって考えると、その段階的にいろんな作業をしていくっていうことが不可欠なんで、なんかですね、その一個一個のそのステップを別なフリースタイルジョブに割り当てると、まあ、よくありがちなのは、なんかいっぱいジョブができる、できてるんだけど、これ作った田中さんじゃないとこれどういうふうになってるのかよくわからないみたいな、誰かに解説してもらわないとこれがどういうふうにつながってるのかわからないみたいになっちゃうんですよね。でそれを避けるために、その新しいもっと複雑なことも簡潔に記述できるそのパイプライン型を導入したと。これがジェンキンス 2.0 の新機能であります。でこれはどういうふうに使うかっていうと、 作業手順、つまりその自動化の手順をそのコードとして、そのテキストファイルとして、そのジェンキンスファイルっていう名前のファイルにこれを記述して、それをソースコードリポジトリ上に保存するんですね。でこれ最近の CI アザーサービスではみんなこういうことをやっているので、皆さんなんか慣れておられるんじゃないかと思います。でそうすると、まあ、それだけでいろいろうまくいくと。それからこのパイプラインは新しいシステムなんで、それを利用してそのパイプラインの実行中にジェンキンスを再起動しても、システムが、その実行中のビルドのことを忘れないようにジェンキンスを書き直しました、書き直しましたというか書き換えました。だからこれのおかげで、例えば新しいプラグインをインストールしたりとか、なんかプラグインをアップデートしたいんだけど、金曜の夜になってなんかみんなのワークロードがこう減るまで待たなきゃいけないなみたいな事態は避けられるということも大事なこのメリットだと僕は思います。でさらにその、まあ、より成長する複雑さに対応するために、そのジェンキンスファイル自体をなんかこう拡張して、よりドライに、つまり簡潔に記述し、たくさんのプロジェクトがあった時にその冗長性を避けるための仕組みみたいなのですね、そういうのを用意してあります。で、ジェンキンスファイルの中身にはどういうのを書くかっていうのは、ここにこう例を持ってきたんですけど、例えばですね、これはこの変数を後で使う変数を定義する例ですね。で、ここからここまでの間を、ビルドエージェントの中で実行する。でそのビルドエージェントはこの Docker というラベルがある必要があります。だからさっきの例でいくと、これのなんか Azure Slave プラグインの中が新しいビルドエージェントを取ってきて、その中で実行するみたいな。でこの最初の行でソースコードをチェックアウトして、これこの、ジェンキンスファイルが入っているリポジトリをここでチェックアウトしてきて、でこれ Docker のイメージをビルドしたいんで、この Docker.build っていうこのインストラクションを使うと、これで新しいコンテナがビルドできます。でこれで新しいこのイメージの名前がこれで、で作ったイメージをここで、リポジトリにプッシュすると。で間にこのステージっていうのが入ってて、これを使って、まあ、その現在実行中のパイプラインがいっぱいどこにあるのかを人間が見て分かりやすくなるようにできます。だからこういう感じで、まあ、その要するにモダンなランタイム、先ほど紹介した例えばブルーグリーンデプロイメントとかイミュータブルランタイムとかやるためには、そのコンテナをユニットとしてアプリケーションを開発するというのが一つのパターンだと思うので、まあ、そういったことがですね、そのジェンキンスファイルでは非常に簡潔に記述できるようになっているわけです。それからもう一つは、まあ、じゃあマイクロサービスなり何なりって話をしましたけれども、そうすると同じようにビルドしてデプロイしなきゃいけないプロジェクトがたくさんあるわけですよね。そういった時にいちいちそのジェンキンスファイルをいちいちそのジェンキンスにジョブを作るのはめんどくさいし、あるいはそのプルリクエストを自動でテストして、このブランチを自動でマージしてみたいな話をしましたけれども、そういったことをやるときにいちいちじゃあそのプルリクエストのテストとかがその設定したくないと。でそういったそのある種の黄金パターンがここにこうできているんで、それをもっとより直接にサポートするためにジェンキンス 2.0 にはオーガナイゼーションフォルダーという機能をつけました。でこれを使うとですね、これ、GitHub のオーガナイゼーションの例なんですね。でなのでこれがそのこれジェンキンスインクは空想の会社なんですけど、まあ、じゃあ皆さんの会社をイメージしていただいて、まあ、そうするとこのオーガナイゼーションの中にこの会社で開発しているじゃあマイクロサービスのコンポーネントがじゃあ100個入ってますとか、この一個一個のリポジトリで Docker のイメージを作るやつが100個ありますみたいなことをイメージして、でそうするとでジェンキンスにこのオーガナイゼーションのことを教えておいてやると、開発者の誰かがどっかのプロジェクトに、どっかのブランチにジェンキンスファイルをコミットすると、それだけでジェンキンスがなんかこのブランチでビルドしなきゃいけないんだなということを自動で勝手に認識して、必要なこのフォルダーの構造とかですね、このリポジトリ、このリポジトリ一個一個がこうフォルダーにマップしていって、この中を開けると今度ブランチ一個一個、プルリクエスト一個一個に対して自動でこのビルドジェンキンスのジョブがそこにこうパッとできているみたいなことがまでやってくれるんですね。さらにそのでこういうことをすることによって、開発者の人たちはいちいちジェンキンスに来て、まあ、ジョブをセットアップしたりしなくてもいいということになる。でこれがそのだからジェンキンス 2.0 で僕が一番その押していきたい使い方なのであります。でこういうふうにしておけば、まあ、そのジェンキンスの設定はその新しいオーガナイゼーションを通知する1回だけで済みますし、開発者の人の負担としてはじゃあそのジェンキンスファイルを1回そのどっかのブランチにコミットするだけでいいと、ジェンキンスに来て新しいジョブをこうバーッと設定する必要はないと。 で、そのブランチごとにビルドの履歴を区別してくれるんで、これ今その Git プラグインとかを使っているとブランチがいっぱいあるとですね、そのどのブランチも同じその一つの一直線の履歴になっちゃうんですよね。でそうすると例えばテストのなんか変遷とか、そのいつビルドが壊れていつ直ったのかみたいな記録が取れなくて、でそうするとこの、まあ、メトリックスが取れないと自動化の進展具合が分からないとか、まあ、そのなってくるんで、それを避けられると。さらにそのプルリクエストを自動でビルドしてくれて、その結果をプルリクエストのステータスとして追跡するみたいなことまで全部一回設定するだけでやってくれるという超お得な感じの機能なんですよ。だからこれをですね、ぜひ 2.0 にアップデートしたらこれを活用していただきたいと思っています。でそれからもう一つですね、そのこのコンテナが利用可能なジェンキンスの環境がみんなに着目されている理由の一つは、このツールコンテナーというテクニックが一つあると思うんですね。で、先ほどDockerのイメージを使ってビルドノードを作るとツールの管理が簡単みたいな話をちょっとしたんですけど、この例では何をやっているかというと、ここからここまであるそのビルドノード上で実行する、最初にこうビルドステージがあって次にテストステージがありますという、なんかそういうデモンストレーションです。でビルドはこのグレードルを使ってやるんですけど、じゃあグレードルを走らせるためには、Java 8のランタイムが必要でみたいな。でそれを例えばこの Docker、 この Docker のこのイメージを使って、その中でこの作業を走らせるっていうことができるんですね。そうするとその全体としてなんか複雑な自動化があるんだけれども、例えばこの部分を作業するときにはこういう環境で動く必要があり、あるいはテストを発射するときにはなんか PhantomJS が動く環境だから、これはまた別なツールやバイナリーが必要ですけれども、じゃそれを使ってその中でじゃあテストをチェックアウトして、でこのスタッシュっていうのはですね、これさっきすっ飛ばしちゃいましたけど、スタッシュっていうのはここで作られたファイルをジェンキンスのマスター上にこう一回保存するという、そういう命令のそういう設定です。だからこれでグレードルでビルドしたワーファイルを一回マスターに保存しておいて、でこのコンテナは捨てて、今度新しい PhantomJS が動く環境のコンテナを用意してきて、その中で先ほどのワーファイルをコピーしてテストを走らせるみたいな、そういうことがこうパッと簡潔に記述でき、かつですね、そのツールに必要な依存環境とかをジェンキンスのランタイムとは切り離してプロダクトのデベロッパーが管理できる。でこれがそのツールコンテナの活用であります。でこういったことができるようにするのがこの Docker パイプラインプラグインというやつで、ここを使った例を先ほどいくつか紹介したんですけれども、それを使ってですね、その実行環境を精密にコントロールできて、で、まあ、そのこのプロダクトチームが必要なツールとあのプロダクトチームが必要なツールと被らない、そのお互いに衝突したりしなくて済むと。でそうすると、まあ、ジェンキンス管理者の負担を削減することはできますし、まあ、なんかその絵として目指していきたいのは、なんかジェンキンスのシステムの管理者が個々のプロダクトについてなんか深い知識を持たなきゃいけないみたいな事態を避けたいわけです。だからいろんなプロダクトを開発している人は自分の必要なものは自分でコントロールできるという、そういう絵がベターで、ジェンキンスの管理者はなんかその生の計算機ノードだけを提供するみたいな、そういうふうにしていきたいというのがコミュニティの人がみんな考えていることで、その結果としてなんかこういった機能が注目されていると。で、まあ、そこがこの辺がですね、今モダンなジェンキンスの動かし方の一つのパターンなんですけど、でもまあこの辺のツールとか環境とかってまだいろいろ発展途上で、まあ、未だにそのいろんな実験をしている人がいてですね、今後もなんかいろいろこれからもっと変わっていくのかなという感じがしています。例えば Docker in Docker、 さっきなんかいろいろ難しい問題があるという話をしましたけど、この問題はいろんな人に問題だと認識されているので、これをまあ解決しなきゃいけないなみたいなことを考えている人たちが例えばいる、あるいはその Docker の中でビルドをするときに、なんかその今までとは違うですね、そのコンテナの実行方式を試すみたいな、そういうことを研究している人もいて、で、まあ、これそのスクリーンショットをポチってきたんですけど、例えばそのジェンキンスってなんかそのスレーブというプロセスが必要なんですよね。でその他になんかユーザーが定義したイメージをまあ別に走らせて、なんかうまいことネットワークとかをつないでみたいなことを研究している人もいて、これもその技術的には非常にそうあるべきだよなっていうちょっと納得できるストーリーがあるんで、まあ、これがうまくいけばそのまた来年の今頃にはですね、ちょっと別なやり方を説明するということになっているかもしれない。でも要するに目指すところは何かというと、さっきお話ししたようにできるだけそのインフラ計算機 の、 そのビルドのための計算機のプールと、そのじゃあ 計算機上でどういう作業を動かすのかっていうのの責任をそこに分離したいという流れがある。でだからそれはでも間違いのない確固とした流れ であります。まあ、そういったその分離したいというのの背景にはやっぱりその継続的デリバリーみたいな取り組みがそのかつてはなんか個々のチームがなんか一人で、まあ、それぞれ別々に取り組むものだったわけですけれども、そのこの重要性がその継続的デリバリーの重要性が高まるにつれてこれはその会社全体で取り組まなきゃいけない何かなんだなということはみんな分かってきたんだと思うわけです。で特にまあ会社が中規模以上の会社であると、まあ、ジェンキンスはオープンソースのツールですからよくあるパターンとしてはソフトウェア開発チームの中のなんか若手のこういう例えば勉強会とかに出て積極的に出てくるような若手の誰かがこう導入してですね、でそのチームの中で使い始めるみたいな、でそれが今度なんかランチの時に隣のチームに伝わりそのチームでも使い始めるみたいな感じで気がつくとですね、なんか野良猫野良ジェンキンスみたいな感じであらゆるところにですね、小さなそれぞれのチームがそれぞれのジェンキンスをこうやって持っていてなんか快適に暮らしていると、なんかそういうような状態になりがちなんですよね。でまあ、これそれぞれのインスタンスはこういうふうになると小さいんで、まあ、そのチームの中ではハッピーなんですけれども、いやその会社的にそのじゃ継続的デリバリーみたいなのに取り組まなきゃいけないんだ、なんか生産性向上に取り組まなきゃいけないんだみたいになった時にこういう図っていうのは決してその効率は良くないわけです。でなんかそれよりはそのもうちょっとその中央集権化した方がよくって、なんかその最近向こうでよくお手伝いするパターンっていうのはじゃあその何千人からそのうちの会社にはじゃあ会社が何千人いますと、でこれだけじゃあ 100や200のプロジェクトが走っていてこれらを全部 CI/CD の世界に持っていきたいと、そのためにはなんか中央のチームがあって我々のところでなんかそのジェンキンスをサービスとして会社の残りに提供して、そのプロダクトチームはあんまり難しいことやらないでも、例えばさっきのオーガナイゼーションフォルダーみたいな機能であんまり難しいことやらないでもそのジェンキンスがサービスとして使えるようにしたいと、そういうふうなことを目指していきたいわけです。それがそのやっぱり次の段階に自動化を進める上ではそのクリティカルなピースだと思うわけです。でまあ中央集権化することによって、まあいろんな利点があってですね、まあ、例えばその一つはジェンキンスの運用を効率化するということですよね。その一台のチームに一つのチームに一つのジェンキンスがあって20のチームで20のジェンキンスの管理者がいるという状況は効率化という意味では決して望ましくないわけです。それじゃなくて中央の少ない人数で責任を持ってその人たちがベストプラクティスみたいなのを開発し、つまりこうやってうちではこうやってやるべきなんですみたいなのを開発し、そのプラグインをどういうふうに組み合わせるかみたいなことからそのプロダクトデベロッパーを開放してあげたい、そして計算機の資源をこう一箇所にプールしてその環境でまあみんなが同じプールを使うんでみんなが必要な時だけ必要なビルドノードができて、まあそのみんなが無駄にお金を払わずに済むようにしたいということをが中央集権化のメリットなんですね。でこういうことを突き詰めていったらどういうソフトウェアが必要になるかっていうのを考えて我々のところではこの PSE というプライベートサースエディションというソフトウェアを開発しました。でこれはその、まあ、なんかアジアコンテナサービスみたいなものをイメージしてもらったらいいんですけど、なんかオープンスタックとかアマゾンからですね取ってきたこう大きな VM をこうわーっと並べてプール一つのプールを作るわけですね。でそのプールの上に、まあ、そのクラスターのまあ、コントロールティアというかクラスターの頭脳のソフトウェアが載っていて、じゃあ、新しいマスターが例えば新しいプロジェクトチームが発足するんでそのプロジェクトチームのために、新しい、マスターを立てなきゃなみたいになった時にこのコントロールティアにポチッとボタンを押すと新しいコンテナがですねそのこのプールのどこかの上に作られて、でそれが、開発者の人からそのサービスとしてアクセスできると、そういうふうな世界が実現できるソフトウェアを書いたわけです。でまあ、このコンテナのプールは他にもいろいろ利用できて、例えばそのビルドをするための環境も同じところから取ってくるんで、このじゃあマスターの上でじゃあうちのこのプロジェクトチームは Node.js の開発をしてるんで、じゃあ Node.js のビルドをするときにはこの環境を使ってくださいみたいなのをあらかじめ設定してあると、そうするとビルドが必要なために同じ計算機のプールから新しいコンテナをこうやって取ってきてここでビルドが起こって、でその結果ビルドが終わったらこのコンテナまたどっか行くみたいな感じで一つの計算機プールを共有できるわけですね。でまあ、なので使う人にとってみればただのこれはそのジェンキンスをサービスとして使える、で一方そのプロジェクトの管理者の人たちにとってはなんかそのお互いのそれぞれのチームのなんか CI/CD の進み具合とかそういうのをトラッキングしたいわけですよね。だから、まあ、KPI を記録してじゃあそのテストが 壊れた時にそれが治るまでどのぐらい時間かかっているのか記録を取るとかですね、まあ、じゃあコードカバレージを6割以上目指しているんでそれをチームごとに比べたいみたいな、そういうことをやることができて、あとそのインフラを面倒見ている人たちにはそのじゃあマスターをプロビジョンするのはボタン1個でできますよみたいな、そういうことを、するためのソフトウェアです。でこういうものを使ってその、まあ、ジェンキンスをより大規模に運用していって、例えばですね、まあ、こういうモデルに行くとじゃあコンテナが1個ポシャったりとか計算プールされている計算機が1個、落ちてしまってもフェールオーバーが自動でかかるし、まあ、その大規模な会社になっても、まあ、そのマルチテナントっていうんですか、いろんな開発チームの人があの同じプールを共有することが安全にプールを共有することができますよね。それから、まあ、その個々のマスターがこのマスターはここにあってあのマスターはあっちにあってこっちはこのプラグインが入っててあっちにあのプラグインが入っててみたいな、なんか個別にそういうのを対応するっていうモデルから脱却しないといけないんですよね。そういうことをこれで自動的にできるようになると。まあそんな感じでですね、が一応今日の話のまとめにここでたどり着くんですけど、やっぱりその継続的デリバリーっていうのが一つ重要で、まあ、その開発者にとってはそれはその自分の誇りを持って仕事をするための幸せになるための手段であり、でも会社にとっては下手すとその存続の危機がかかる、乗るか反るかみたいな非常に重要な技術であるわけです。で、まあ、そういったそのこの業界でのそういった流れを受けてジェンキンスのコミュニティではバージョン 2.0 を作った。でここで紹介したようなパイプラインの機能とかをですね、そのクリティカルなよりそのコアでファンダメンタルな要素でプロジェクトの要素として入れました。それから最近の流れとしては、まあ、その Azure なりのクラウド環境を使ってそのスケーラブルなジェンキンスの環境を用意するということが大事になってきていて、ただその RPM としてどっかの空いてるサーバーにインストールするみたいなモデルから脱却しつつあると。でも依然としてこの辺の技術は進歩が早いので、依然としてですね、いろんな細かいところはコミュニティとかいろいろいじっていて、まだまだこれから進化は続いていくだろうと、そういうふうに僕は思っています。という感じで一応発表のスライドはここで終わりになるんですけれども、何か質問、ご質問とかがあればここでお答えしたいと思うんですが、いかがでしょうか。でもせっかくなので、はい、
先ほど、企業集権化することと、まあ、チームで個別に使っていくっていうのがあって、ちょっと単数な話
です。そうですね、その先ほど、中央集権化、もう一回スライドを戻してもらってもいいですか、すみません。先ほどそうです、中央集権化するって言ったんですけど、そう今のご質問は中央集権化するっていう話とこのチームごとにマスターを作るっていう話は全然逆じゃないかと、どうなってるんだというの、それはご指摘の通りで、その中央集権化したときにその何を中央集権化しているというかがポイントだと思うんですね。つまりそのジェンキンスの運用とかそのプラグインのインストールとかベストプラクティスの開発とかはその少数の中央のチームがやりたい。でも1個のマスターに全部のジョブを乗せるっていう種類の中央集権化をしてしまうと、それはいわゆるシングルポイントオブフェイリアというやつになるので、それは避けたいっていうことで、そうなんです。だからそこにその重要なラインがあると思います。はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。他に何かあれば、よし、じゃあ残りはアスクザスピーカーで聞いていただくということなんでしょうか。はい、じゃあっちの方ですよねに行ってお待ちしているので、もし何かあればぜひよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。